人になったら天下。
剣道小林です。私は天下のことを神の穴と呼んだことがあります。それはあながち皆さんもニュアンスなら分かってくれてると思うんですが、違うんです。実際に神の穴なんです。ラ
ブミー天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋、どうもこんばんは、剣道小林です。ちょっとね、先週もね触れさせてもらったように、ちょっとアメリカに、ビザをね取って行ってきたんですが、まあビザはね、結局あのトラブルで、やっぱり起きまして、1日遅れて僕だけロケに出発するみたいな、ことだったんですけどね。まあアメリカの田舎の方行ったらね、本当めちゃくちゃ楽しかったです、ぶっちゃけ。まだオンエアもまだの番組なので詳しく内容も語れないしですね、オンエアの日もまだ決まってないらしいんで、どうこう言えないんですけど、まあ、とりあえず僕が体験したアメリカはね、本当にあのマリファナとコカインと拳銃が出てくるというね、これ果たしてオンエアされるのかみたいな、めちゃくちゃ楽しかったです。やっぱああいう世界に俺は生きなあかんなと思いました。まあね、あの大体日本の方がね、あの行くとこは都会、ロスとかニューヨークとかね、都会なんで、都会にはねほぼ自由がないので、皆さんぜひアメリカ行ってね、夜中フラフラ歩いてみてください。この番組は妄想キャドに土曜日深夜をキッチンな世界でございます。私はアメリカの田舎にちょっと住んでみようかなと思います。天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下ちゃん、改めまして剣道小林です。そして
ツートライブ高典と
翔平魂です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スーってね、二人で声合わせて、
いや、
そういうつかみなんですか今。
いや違います、
ツートライブでスーっていう。いや
受けないです、それ
受けない。
はい、
あー、なるほど。
スー伸ばしても、
うん、
はい、
いやアメリカは、
いや面白かったよ。でも
いや、そうですね、1日遅れでなんとか行けた。
そうそう、だから工程を1日縮めて、
はい、
うん、でもまあ当初の予定通りの、うん、まあ、ミッションというか、
はいはいはい、
そういうことをしてきたんで、はい、自由時間ゼロやったけどね。
うわ、うん、それでも楽しかったってことですもんね。自由時間ゼロでも
楽しかったね。なんかピザがうまいみたいな街降り立ってんけど、
はい、
その街、あ、もうアメリカにもそういうアンケートあんねんや。後に関わった人とか、はい、あのついてた通訳の人とかコーディネーターの人もみんな同じこと言ってんやけど、はい、こう全米住みたくない街ベスト5に5年連続入ってるんですみたいな。
う
わ、あ、アメリカでもそういうアホみたいなアンケートあんのねみたいな。そこのね、ピザ屋の周りにね、ほんとドラッグをプカプカやってる、言うたら、うん、若い人たちがたむろってて、これやばいなって、真っ暗な道にそのピザ屋が一軒だけあんねんけど、で俺らが入ろうとした時に、お前らなんだみたいな、多分言うてきてるから、通訳の人に、お客って言ってくださいみたいな、客だ言ったら、いらっしゃいますよって、そいつらが店員やったって。
うわー、やばやば
アメリカ、
アメリカやったな。
アメリカやば
お前らがピザ食った後、そいつらなんかもうピックアップトラックで大音量の音楽かけながら道路逆走して帰っていった。
アメリカなんか、
アメリカなんか
俺らのイメージする昔のアメリカやな。
そう、
ね、うわ、すごい、まだその状態なんすね。
ここなら俺馴染めるなと思ったよ、日本に馴染めないなと思ってたんでね。
そんな危ない、
うん、
危ない、まあ経験はなかったってことですね。
え、
ただ危ないことあったんですか。
いやいやいや、なかったなかった。まあまあまあ、うん、まあまあまあまあまあまあ
まあまあ、ずっと危ない状態です
よ
ね。
命の危機みたいなのもあんねんけど、うん、
はい、
うん、
それはオンエアでもね
そうね、はい、そこは流れるかもしれんからな。
うわ、
さすがにピストル出てきたってことが流れへんとは思うけど、
ピストル出てくるってエグいけど、
いろいろあんのよそれが。
やば、
流すかもしれんからな。でも
うわ、
うん、
やだな。
すごい、
でもそういう趣旨の番組でもないからな。まあその辺をまあ期待しててくださいよ。いや、
そうですね、
2個番組できるんちゃいます、そういう趣旨の方と。
うん、
そんなスケールのでかい話の後を、うん、
だからやめとけ
前もねこれで一回牽制して、それを
牽制球投げたらもうな、うん、
いやまあちょっと
ランナー飛び出してた状態やって、
まあ、まあちょっとでもまあ、スケールはまあ明らかちっちゃになるんで、ちょっと喋らせてもらいたいんですけど、この間、まあ、朝起きてで、まあ、奥さんが出かけるいうとこで、そのタイミングで「あ、周平」みたいな、仕事にね、持っていくおにぎりちょっと握りすぎたからおにぎりいるって言われて、ああ、いや、ありがとうみたいな、おにぎり1個もらって、で、まあ、送り出して、僕昼過ぎ、まあ、1時2時ぐらいに家出たら間に合う仕事やったんで、あ、どうしようかなと思って、でもこのおにぎりもらったけどまだ食べる感じじゃないなと思ったんですよね。で、前にそのおにぎりを持っていかずにそのまま置いていった、ちょっとまあそれって良くないじゃないですか、空気的に、置いていってしまうところがあって、空気良くないから、まあ、とりあえず、まあ、今日は2時間ぐらいまであるから嫁のポイント稼いどこう思って、部屋の掃除とか風呂掃除とか、洗濯物とか嫁ポイ稼ぎに行ったんですよね。ほんでそれをちょっとおにぎりを忘れたらあかんなと思って、おにぎり持ったまま結構やってたんですよ、ずっと、ポケットに入れたりとかやりながら、
もうポケットにおにぎり、
はい、ほんである程度終わって、もう家出なあかんなと思って準備して服着替えておにぎり持っていこうと思ったら、おにぎりがなくなっないんですよ、家の中でおにぎりなくしたんですよ僕、であかんと思って
持ってたの、
はい、もう時間ないと思って、で持ちながらやってたから洗濯機の上とか探しに行ったりとか、洗濯物畳んで棚に入れたりしたから棚の中入ってるかなとか思って棚も探して、もうどこ探してもおにぎりがないんですよ、やばいやばいやばいと、失礼、何本夫婦とはいえこれ失礼やぞと、おにぎり変なとこが出てきたと思って、一旦視点変えなあかん思って、もうリビングのど真ん中に椅子置いて椅子の上からこう落ち着いた感じで、
やるよな、
はい、
物なくした
りとかやったりとかして、見つからないんですよね、もうこうあかん思って、とちるわ思って、もうとりあえず家出て、奥さんに申し訳ないというラインだけ入れといたんですよ、ごめん家の中でおにぎりなくしたみたいな、何それみたいに言われながら、ほんでその時劇場行ってからも高則とかにも言ってたんですよ、おにぎりなくなって、
もう僕あんま聞いてなかったから、おにぎり
むちゃくちゃ引っかかってるんですよ、ずっと仕事の合間にも言うたら、まあ舞台以外はもうずっとおにぎりどこ行ったんやと思いながら、で奥さんにもとりあえず言うて、もしあったらもう俺食べるから置いといてっつって、一個にも返事も返ってこない、おにぎりはなくなったままで家帰っておにぎりあったって聞いて、おにぎりないって言うんですよね、もうどこ行ったん、いや食べたんちゃうみたいな、絶対食べてないと、食べた時の感覚ぐらい分かると、自分の胃の中におにぎり入ってるかどうかぐらいは、ほんでもうとりあえず寝たんすよね、
もう夜や、
あ、夜です、もう家帰ってから仕事終わって、寝たらこうほんまなんですけど、夢の中で僕ほんまおにぎりのこと考えすぎて、おにぎりでっかいおにぎりに押しつぶされる夢見たんすよ、ちょっとうなされるぐらい、なんやこの夢って、もうおにぎりのこと考えすぎてる状態なんですよ、ほんでパッともう目覚めたら、僕寝る時に枕の下に手入れる癖あるんですけど、枕の下からぺったんこなっておにぎり出てきたんですよ、僕その掃除とかしてる間に一回ベッドの誘惑に負けて、確かに15分だけ寝たんですけど、その時に枕の下におにぎりをパッと入れた状態に寝てしまってて、僕がおにぎりを押しつぶすことによっておにぎりが僕を押しつぶす夢を見させてたんですよ。夢枕ってほんまあんねや、びっくりしますよ、
なんでこのトーンで、なんでこのトーンで、
ほんまにこんなことあんねやっていう、夢枕ありますよ、だからほんま見た夢あったら枕の下に入れるべきです、
ああなんか言うね、
はい、
いや今回は、はい、まあ、そんな俺全然終わったわけじゃない
んだけど、ほんなあかんやんほんなん飽きません
よ、ね、わかったわけじゃないんやけど、はい、すごくああそういうの言うのやめた方がいいのになっていう箇所を一箇所で、だもう今回はだから細かいテクの話よ、
あ、はい、
うん、
はい、
あ、もう漫才のネタ以外の時はおにぎりのことばっかり考えてとか言ってたやんか、
はい、
そんなとこでちっぽけな漫才師のプライド出すなお前漫才の途中もおにぎり出して
恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい、
なんか何々とかおにぎりって言ってしまいそうになったぐらいの崩してもいいやん、
恥ずかしい、
そこはネタでも、
あ、言い切ってましたね今、
うん、はい、でもなんか漫才、はい、俺ら、ま、はい、俺ら言っとくけど、はい、漫才だけはガチですからみたいな、
はいはい、
言うでも命かけてますからっていうのを全部そこにこう、はい、集約させてる、はい、ちっぽけなプライド
恥ずかしい、言うてたな、そういや
言うてんのよ、はい、もうすごい気になるね、
はい、
俺ああいうの、
はい、はい、漫才以外はずっとおにぎりのこと考えてる、
本職漫才師、
はい、漫才という
漫才が、はい、漫才ラブ聞いてますか清志師匠みたいな、
それ清志師匠聞いてないですよ天下茶屋
いや俺らの漫才対する熱、はい、聞いてますか、
はい、
うん、はい、違う、ああまあ確かにそれは入ってましたね、
みたいな、
はい、はい、
ああいうのやめて、 ちっぽけなプライド、
プライドというか失礼なるかなと思ってちょっと
その漫才をこう崇高なものとして捉えた漫才という概念に対しての失礼やめてもらえる
確かにね舞台中漫才中ですらもう、うん、頭によぎった
りいいやん別にそんなエピソードトークの時、はい、何々とこうおかかって言いかけたみたいなのか、
はいはいはい、確かに
漫才の時は他のこと考えてます
よ、ね、いやもう漫才のネタやってる時以外はもうずっとおにぎりのことを考えてるんですよ僕ちっぽけななお前の
あそこから冷めてたんですか
冷めた
どうもねツナマヨですって出て行ってしまったぐらいのね例えばですよ
そう例えは、はい、あのまあそれやったらがっかりやけど
お前に思ってた
ダメだしたくないね俺もこのエピソードに
申し訳ない
だから日常も入ってて、
はい
ね、
めっちゃ恥ずかしいです
今ミステリーもあり
確かに、はい、どうなるかなと思
う、うんうん、途中でなんであんな目ギラッとさして山本さん値段の時
うわ残念ですあれがなかったらまだこう聞けたっていう、うんうん、そっから小馬さんが冷めたんか
もう薬ともできへんだから
そぎますわ情けないです
漫才
いや情けないというか恥ずかしい
いやそれ、まあ、恥ずかしいって言うと
生きてたんですね、
う
ん、
恥ずかしいって言うと恥ずかしすぎ
る一回漫才見に来てください皆さんみたいない
や勝手に
そこまでも言うてました
じゃああっちでこう、うん、そっちの俺らも一回見てください
そこまで出てました
出てた
そんなあの一行に、
うん、
うわー
負けへんでと
一行据え置
き負けへんでとい
やそこまで
今そこまで言うてないですけど負けへんでとは言うてないです、うん、恥ずかしいな
出てましたか、
うん、
ああそれでも小林聞いててやっぱ余計に
めっちゃ気になった、
はい、ああはいはいはいはい
なんで考えへんやろ逆にと、うん、漫才のネタ中はおにぎりのことなんでどっかにないんやろもうそれだけかけてますセンターマイクに
集中してるんで
集中してます
ネタ以外考えられません、うん、
恥ずかしいこと言うたなお前
確かに
いや考えてないですけど、ね、顔をおにぎりみたいになってたかもしれないですね漫才中も
それなんやねんそれなんやねん
いや顔はおにぎりみたいになってたかなっていう
それなんやねん
申し訳ないとしか言いようがないです
あまあ、ね、そもそもイキリゲーと言われてる人ですからそれ言っちゃいいんですけども
自然にな
んやねんイキリゲーってい
やーありがたい指摘で、
はい、い
や
い
や、
はい、
それではここでいろはさんからのお知らせです。女性向けプレジャーアイテムいろはから初めてでも安心して使えるスリムな挿入アイテムいろはこはるが登場しました。まだ挿入アイテムを使ったことがない方や男性との挿入経験で苦手意識を持っている方などに向けて、いろはでは最もスリムなボディにすることで圧迫感を感じにくくした初めての方でも安心してお使いいただけるアイテムです、うん、花のつぼみをモチーフとしたコンパクトなヘッドは体に寄り添うようにしなやかに曲がります。また手軽な乾電池式ダイヤルを回すだけの簡単操作、お手頃な価格など初めての方のお試しにぴったり、怖い気持ち、不安な気持ち、だけど知りたい気持ち、踏み出したい気持ち、セルフプレジャーや挿入に対して抱くさまざまな気持ちに寄り添うために、体の内側と外側を優しくほぐすいろはこはるでセルフプレジャーを始めてみませんかということで、
ちょっと細身の
目の前にあるんですけども、多分今までで一番細いこのアイテムになっていると思います、
うんうん、で回したら振動はなかなか
アスパラ型というかね、
すごいです、アスパラですね、
ほんまに太いアスパラぐらいのサイズ、
はい、
で、まあ乾電池式で、
確かに苦手意識持ってる人おるか、
挿入がね、うん、最初痛かったとか、
挿入というかこういう、うん、挿入式の道具に、
はい、
昔はなんか変な顔とか書いてたもんな、
へ
え、昔はその祈祷の裏になんか魔人みたいな顔描いて
そう
昔のバイブって
こけしみたいな
何のためにやねんっていう、
いやらしいですねなんか、
うん、あのプリトリス刺激用の犬とかがついてたりとかな昔は随分変わったよこれは
全然
違います、ね、全然確かにカバンの中も仕込めるわ、
ね、おしゃれですもんね、は
あ、でしかもねちょっとなんかカバンに入れて、うん、例えば旅行先とかそんなにも持っていけるしという、うん、
っていうかもうね協定所のおっちゃんみたいに耳に
挟むの
か、
うん、いやだいぶそれは分厚いですよだいぶ
電車乗れるかもしれない
何つけてんの
と細い鉛筆ぐらいですよ
なりますよこれさすがに
皆さんそれを恥ずかしいと思うのはちっぽけなプライド捨ててください、はい、
そうですね
ほんまにね
ちっぽけなプライドが
僕と一緒捨てましょう
僕と一緒はい、ぜひ皆さん、はい、サイト見てみてください。
まあ、
もう漫才中だけですかね。
ケンコバさんまだ
何言うのこと
欲しいの。
頭の片隅にも考えへんかった。
もうやめてください
これまでは。恥ずい
っすね。恥ずいな。
いや恥ずいよこれ。
恥ずすぎますね、うん、
そこかって感じがしましたけどね。
ああそうですね、
なるほどと思って。
いやいや本来このやっぱ清志師匠とかが怒るのは俺の方やけどな。
いやそうですね。
考えるなと。
はいはい、
うん、漫才中に亡くなったおにぎりのことなんか。
いや恥ずかしい
けどわざわざ言うっていうところはやっぱ恥ずかしいですね、はい、
取り直したいぐらいですね。
あの部分だけカットしたら
取り直したいぐらいです、ね、もう取り返しのつかないぐらい言われてしまったんで、もうカットできない
カットできないよな。このコーナーでは性にまつわるお悩みを女性目線で、さくらまなちゃんが、そして男性目線を我々3人がお答えしていこうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じてテンガチャやオリジナルステッカー付き、男性向けテンガ、女性向けイロハ、イロハプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。
おまちゃん今週もお願いします。
よろしくお願いします。
出た、はい、今年も
そうなんですよ、は
い、卓上カレンダーと壁掛けカレンダーで、はい、人稼ぎ
人稼ぎ、
いや二稼ぎ、
いや私はあまりそんな収入入ってこないですけど。
いや入ってくるでしょ。誰に入るんですか。こんなドーンと映ってて
確かに誰に入
るんですか。別に不
思議ですね。ちょっと、うん、でももう本当毎年出させていただいてて、はい、結構大きいんですよ。もう壁掛けとか、びっくりするぐらい大きくて。
そうですね、はい、一度
ね、あそうですよね、あのお二人にも、はい、あのすいません見ていただいたんですけど、はいはい、どういう人たちが買ってくださってどこに貼ってくれてんのかっていうのすごい気になってて、
あ、まあ、いわばカレンダーは後にこうヌードポスターとして使われるというかね。
うん、うん、確かに壁天井とかに貼るんですかね。
あ人もいますよね、うん、寝るときに、
まあ、トラック運転手さんがね座席の後ろとかにヌードポスターみたいな貼ってたりするけどね。
あ、うん、いい光景ですね。
いい光景よ、うん、古き良き日本の、
うんうんうん、卓上サイズは結構小さめでしたもんね、
うん、あそうですね、
はい、使いますよね、はい、あれは
あれはひっそりと置いてても、はい、さほど威圧感がない感じなんですけど、うんうんうんうん、
ちなみにまなちゃんはこうご自身のグッズ、うん、もちろん渡されるやんか、
はい、
どうしてんのそれ、うん、
あそれは全部実家に、
あ実家に
一回、うん、あのうちの実家の
捨てといてと、
いや捨てといてはないし、それは捨てといてないですけど。
お実家か。
いや実家がすごくてエロ部屋があるんですよ。
あマナグッズ、
マナグッズ部屋があって、うん、
マナディスコグラフィーみたいな。
ありがたいですね。
ありがたいんですけど、うん、あのエロ雑誌とか、うん、もうパイオツ丸見えのものばっかりなんですけど、うん、とか AV とか、うん、なんでか知らないんですけど、うん、ベッドはのこう開くじゃないですか、中に収納って、
はいはい、
あそこに全部入りきるっぽくて、
ほ
だから
そこに入るんやん。夢枕ってあるからね、気ぃつけて
ですね。めっちゃ夢に出てきますよ、そこの上で寝たら。
確かにだって全身の下ですからね、
はい、うんうん、そうです、はい、
でもまあ家ではそれを部屋でいろいろ飾ってくれてるってことですか。
あそうです、そうです。
優しいですね。
いやでも本当近所でエロババアって言われてるらしいんで、
バ
レててもうエロ雑誌も買いまくるし、
ああ自ら、
そうなんです。だコンビニ、
いい話やんそれ、
めっちゃいい話ね。
ああいい話ですかね。
いい話です、
うん、娘が出てるこれ、2冊買っちゃおうかしらみたいなことやろ。
そうですそうです。
あ週刊誌とかもこうもし表紙に出てたりしたらそれ買ったりするから、
ね、
う
ん、買ってて
エロババアって言われて、
エロババアなんか成人誌コーナー本来もう今なくなってるじゃないですか、うん、うちんちのあの近くに3軒ぐらいコンビニあって、うん、はい、全部行って探るらしくて、
売ってるとこ
売ってるとこでもそのおかげか、はい、エロ雑誌コーナーが増えたって。
なるほど、ちゃんと購買層がいると、
はい、
うん、
勘違いされるぐらい毎月なんか買ってるらしくて、
いやすごい、話やでこれは。
いい話ですね、うん、これ、うん、応援してくれてるんですね。
くれてますね。
地域でエロババアと呼ばれながらも。
そうなんです。
それではまなちゃんと一緒にお題メッセージをお答えしていきたいと思います。まなちゃんメッセージの紹介お願いします。
はい、まずは神奈川県のアヒルガーガさんからのご相談です。ケンコバさん、まなちゃん、ツートライブのお二人、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴しております。 今日は自分の性癖について相談です。その時々でコロコロ変わる私の性癖ですが、先日人妻の作品の最後に流れてきたサンプルの AV で、おそらく70代くらいのおばあちゃんが必死にフェラをしているものがあり、一瞬動きが止まったのですが、それ以来自然と年齢が高ければ高いほど興奮する性癖になっていました。必死に貫禄を加えたフェラはもはやエロ以外の何物でもありませんでした。この先私の性癖はどこに向かうのでしょうか。皆さんも自分の性癖が心配になったことはありますか。
なんでんやろなあれ、ほんまに。これ女の人不思議なのが、年齢重ねた方がフェラが深くなるじゃん、不思議やな。
へえ、
そういうもんなんですね。
あ、どういう違いなんですかね、その 動きとか技術みたいなことなんですかね。いや多分
ちっぽけなプライドやな女の。
周平と一緒なんです
ね。なるほど。
歪んだ顔を見られるのがやっぱ嫌やとかあると思うね、俺若い子。
あ、
だから、あの祈祷周りチロチロ舐めるだけとか。
なるほど。
可愛く
可愛く舐めれるやん、小動物かのように。
確かに。
でも小動物は根元まで吸わへんやん。
はい、
ハムスターは
確かに、めちゃくちゃ納得する理由では
ありません。ポケのプライドやねん。ちっぽ
けプライドとかじゃない
の、全部どう見られてもいい。
そうそうそうそう、もうそれよりも実を取る、中身を取るというか内容を取るという、見た目なんか気にせずに。
それでも確かに言われてみれば、
いや確かに
年々そっか、確かに恥がなくなっていくというか、浅いから
な、二十歳そこそこのこのフェラって浅いから、
チロチロ、
うん、
はい、チュッパチャップス舐めるぐらいの。
確かに、お年いってて浅いフェラ見たことない
ですね。
確かに確かに。
AV とかで
熟女の浅フェラ見たことない。
浅フェラ
確かに。
熟女の浅フェラ見たことないですね。
熟女いきなりこう本編入るやんかも。
ほんまっすね。
確かにな。
いきなり深いフェラ入るやん。
はい。
でもマナちゃんはやっぱり、いつかも話してくれたようにやっぱ喉の奥疲れて大悦顔ではちょっと私負けないですっていう ね、
あ、そうですね。
逆にいい方のプライド持ってるから。
あ、確かに、本当に迂回フェラっていうものを。
迂回、なるほど、はい、迂回ね。
もう
喉に
喉に
喉に行って持ち主のところへ帰ると、
はい、そうです、ボエって言って吐き出される形で戻っていくと。
これはねいいプライドですよ。
はい、
そんなの多分一時停止されたらとんでもない顔になってるよ
ね。そうですね。頭の喉まで行ってしまって、
お化けみたいな顔になってる可能性ある
ね。いや、なってますね。でも
一時停止されたらな。
いや、もう本当に流れで見てほしいもので、あの一時停止とか、あのコマコマ見ようとするもんなら、
そう、ね、
とんでもないことしてる。
コマ送りやられたらもう、
はい、あ、もうダメです、ね。
それでも現実にはないことやからな、一時停止コマ送りっていうのは。
そうですね。
だからやめてほしいよね。
はいはい、
確かに。
うん、
だから本当ネットでこのフェラーやばいっていうので、いずれ多分拡散されるだろうに違いないっていうフェラーはしてます、はい、う
ん、なるほど。
あの、どういうことだっていうのはしてます。
マナちゃんからその若い女優さんたちに啓蒙活動していってほしいよ、
は
い、
あ、
お前らちっぽけなプライド持ってんな。
でもそれは、ね、でも同時に気づいてほしくない気持ちもあるんですよ。
あ、
その浅いフェラー、
なるほど、
はいはい、浅いフェラーやってる間はそんなもう浅い男しか獲得できへんぞと、
はい、でもちょっと教えるには惜しいというか、
もったいない、
はい、輝いてるわけじゃないですか、あの若いピチピチの女優さんたちが。
でも同じく雑誌にその作品中の一コマが切り取られたら、
はい
はい、その若い浅いフェラの子の方が可愛いって言われる、はい、前さくらまだ切り取りの写真見たらお化けみたいな顔して
る。白い子いたらやないか。
残酷ですからね。
残酷やな。
いやいや、だから本当にそれだけはしない。もうそこはもうちょっと覚悟しつつ、
はい、
ああ、でもそれ納得いきました今日。そういう理論かっていう、だってあのこう加えててで上から撮られるシーンあるじゃないですか、あの時の若い子めっちゃ浅いですもんね。
浅いです、
はい、もうこうカメラを気にしてももうほぼ可愛くどう見られてるかっていうところに行ってますもんね。
そうなんです。あと監督がまた見てこっちのカメラっていう時あるんですよ。もう私結構ガン無視する。
ありがたいわ
本当に。
すげえ。
だからこれはいいのか悪いのか正直わからないんですけど、
ポリシー
です。ポリシーです。もう
演出と戦うというね。
そうですね。
迎合しない
んや、
はい、飲み込みそうになるって言ってましたもんね。
飲み込んでますね、もう、
すごい。
一回ちょっとだから
餅飲みや餅水みたいな、
ここで、そうです、
ここと、
はい、だ伸ばしきりますチンポ
ピョンって、
はい、一回
飲む力で
飲む力で
確かに時空女の人のフェラで、うん、根元メリって言ったことあるもんね
根元が、うん、メリ
なんかこの体組織が
ちょっと抜けそうな
体組織がなんか
こういや危ないです
ほつれた音したことある
もん、ね、危ないですそれは危ないです
危ない危ない危ない危ない
なんかの数字引っ張ってますよね思いっきりギュッと
うまいから果たしてそれは、
うん、いやそのうまさうまいでしょっていうのも、うん、ちっぽけなプライドやん
ああ、うん、私フェラうまい
もうだからマナちゃんの感覚がいいのよ、はい、もう食べたいっていう
ああ、
うん、飲み込んでしまいたい、
うん、そこにこっちもこう興奮するわけやん
はいはいはい、
うん、
確かにうまいで来られたらね、
うん、
テクニックの問題じゃなくてもう脳内の方の問題というか、うん、どこまでいってるってことですね
まあそれもうちっぽけなプライド代表の周平魂にも分かってほしいこれは
僕何個レッテル貼られるんですか
リトルプライド
リトルプライド新たなちっぽけなプライドっていうレッテルが
映画になりそう
ステッカーまみれやな
ステロイダー、
うん、
さあこちらの方には天がオリジナルバキュームカップを差し上げます
はい、続いてが東京都のキモクナイマンさんからのご相談ですケンコバさんマナちゃんツートライブのお二人こんばんは、
まあ
女性を敵に回すかもしれませんが相談させてください、私はワカメなしの女の子だと引いてしまいますワカメすら恥ずかしい存在であってほしいのです、うん、整えているものもすごく違和感があります、うん、性に積極的なイメージになるからです、うん、気持ち悪いかもしれませんが、私下の毛濃いね女性恥ずかしいのやり取りもしっかりセックスだと思っています、
うん、
気持ち悪いでしょうか私はそうは思いません、
うん、
と来てます
いろいろこれはありますよねそりゃ
これさくらさんいかがですか、
はい、いや陰毛ハラスメントですよこれは完全に
来ました陰毛ハラスメント
陰ハラ
陰ハラ
え
私は今ビジネス陰毛なんですけど
はいはいビジネス陰毛
まあまあまあ
本当は剃りたいんですよ
なし、
なしにしたいパイパンにしたいんですけど、はいはいはい、でも毛をなんかちょっとワイルドめに保ってほしいっていう指示を受けてて、
はい、
それで一生懸命ふわふわさせてる感じなんですけど
ははははは
でも最近白髪がすごく生えてきてて
どんな AV 女優さんですか
早
っ3本ぐらい生えてて
すごいな言いますね
取られてる時に白髪来ちゃったんですよで取られてる時に白髪光るじゃないですかで結構赤っとってなってちょっと今白いのまだ残ってて光っちゃってるんで抜いてくださいって言われて
その場で
その場であすいませんっつって一生懸命探してあれ一本抜くの難しいじゃないですか。
なか
なか根元探すの、
はい、
っていうのを繰り返してて、でも私はもう本当に剃りたいって毎回思うんですよ。もうパイパーに。でももうこの毛があってほしい論者と、
うん、
毛があるなんてなんだ論者の圧にすごいこの12年間揉まれて、もうちょっともう。本当陰毛ハラスメントに近いというかどの陰毛が正しいのかがもう分かんなくなってきちゃった
女性的にはもうパイパンにしたいんですかね結構多くの女性
したいと思います
楽ってこと
ですか邪魔やとい
やもう邪魔なんです本当に
邪魔なんや
けど男性がちょっとあった方がいいとか、
はい、
そっちの方がなんか遊んでない感が出るからいいとか言うじゃないですか、はい、毛がある方が、
はいはいはい、
だからやっ伸ばしてるってことなんですかね。
そうなんですよ。それはでもすごくあります。
その後ハラスメントですよね。
ハラスメントです。だってもうミサンができるぐらい毛長いんですよ。
編めるぐらい。
編めるぐらい。
そうか。
だからこの要求が。
これは難しい問題やね。俺は。
これ難しいっすよ。
男の人でも剃ってる人多いですもんね今。
最近ね。
ああ、
ね。
多いし女性にどっちを求めるかっていうのもこれまだ五分五分やと思うねんな。
そこはでも生えてた方がいいですかね。
ああ、
なるほど。そっちか。ビビりますね。
遊んでるみたいに前だと言われてたじゃないですか、うん、そういう感じでもないんですかね、うん、もう今だ
となんかちょっとビビるかもしれないですね生みすぎて、
まあ、一本この線一本みたいな人っているじゃないですかモヒカンのあれはさ
すがにあれはちょっとね
うわどういう意味って
わろわろ手前に
そうですねどういう意味って
めっちゃ綺麗な三角形とか面白いですね
あナスカの地上絵みたいにすごい、うん、掘ってたらどうし
ますかいやちょっと
あの毛で
ちょっとね
デザイン
デザインデザインも
いやよくデザインも
デザインも
デザインもはちょっ
だから自然の薄めがやっぱり人気なんかもしれないですね。
俺はね意外と思われるかもしれんけど、パイパン結構好きなの、意外な気する
し。いや確かに意外な感じしますね、
陰毛のない股間って、なんかあのグーフィーの口みたいな感じや、なんか。
いやだから何がいいですか。
かわいい、
かわいい、うん、かわいいに行くってことですか。
なグーフィーの口みなんか、な、わかる、
まあ、見方によっちゃそう、
グニュンってなってるけど、
ちょっとアヒル口みたいな。
そうそうそう、はい、笑っちゃうのよあれ、
はい、縦のアヒル口みたいな、ね、うん、
かわいい優先で言って
る、うん、かわいい優先
かわいいからそっちの方が、うん、意外ですね、
意外すぎますね、
はい、う
ん、
かわいい、
そうなんだと、
らしくないですね、うん、かわいいからそっちの方が、
まあ、あと機能的なもんも、もちろん、
う
ん、
そう、機能で言うたら小葉さんっぽいですけどね、機能っていう言い出すと
スペックで言う、
はい、そこは小葉さんっぽいですけど、かわいいはちょっと小葉さんらしくなかったですね、
クッキーの口みたいな、
かわ
いい、
治療なんで私、はいはいはい、やっぱお互いに毛切れみたいなことが起きるのよ、
全
て、そうそうそうそう、痛なってくる、
なるほど、
毛のところが
引っかかり合って、
でもすごいわかりますね、うん、
だからマナちゃんもこう本当は落としたいわけでしょ、スパッと、
いや行きたいですね、
グーフィー化したいわ
け、グーフィー化したいです見てみたいんです顔を、
マナちゃんのグーフィー化宣言
訴えられる、
鼻から下みたいになってんのよグーフィーの、うん、
なんか女性もなんか男性が反ってる方が 100% いいっていう人多いっていうじゃないですか。
まあまあその海外がね、そういうあれが、まあ、まあどうしても海外がいの思考に寄っちゃうからね我々は。
それはマナちゃんどうなんですか、
女性目線。
確かに気持ちいいんですよ、当たった時になんか滑らかで
ツルツルやと、
なんか頬こすりつけたくなる感じ。
なるほどなるほど、
トゥルトゥルになってる人はやっぱりいいんですけど、でも私が生えてるんで引け目を感じますめっちゃ、なんか剃りまくったこの皮膚にダイレクトに私の陰毛が当たるわけじゃないですか。だからやっぱ剃ってる人にはやっぱ剃ってる人がいいんだろうなみたいに組み合わせとして思っちゃうんですけど、色がちょっと変わるじゃないですか、剃ったところのあの色好きです。
ベージュというか
象みたいな、
象というか、グレーベージュというか、なんていうかあれな、
そうです、くすんだちょっと、
あれがちょっとグーフィーっぽいなと思って
何ですかグーフィー。それもグーフィー怒ってきますよ、グーフィー側が、
は
い、これは
ほんま怒ってくる
よ、これはまあちょっとほな陰払ってことですね、こういうの。
いやもう、もう言わないでほしいですね、
もうこういうこと言わないでと、
言わないでと、
自由、
自由に、
はい、こちらの方には天がエッグトルネードを差し上げます。
はい、最後の投稿です、神奈川県のルンルンモールさんからのご相談です。ケンコバさん、マナちゃん、ツートライブのお二人こんばんは。
こんばんは。
これは私が100悪い話なのですが、うん、飲み会で知り合った男性が大好きだった元彼の香水と同じものを使っていて、うん、もっと間近で嗅ぎたいという理由だけで一夜を共にしてしまい、うん、その時は元彼を思い出して心が満たされたのですが、帰り道今彼の元に帰る時に一気に後悔が押し寄せてきました、うん、香水の香りが私の中で相当罪深い存在になってしまっています。どうしたらいいでしょうか。ちなみに今彼に香水を勧めたら嫌がられました。
やっちゃってますね。
これ勧め、最後勧めたもやっちゃってるんですね。
歌謡曲みたいな話ね。
はい、なんかね。
わかりますけどね、この匂いで。
確かに話が昭和の匂いしますね。
その元彼が一番好きってことなんですかね。
ってことになってきますね。こうなってきたら。
今彼以上に。
あの時のちょっと淡い感じをちょっと。
まあ青春時代やったじゃないですか。はい。
じゃあやっぱ香水とかつけてたらこういうチャンス舞い降りることあるかもしれない、
まあ、
なるほど、
ありますよね。そういう僕ら若い時流行ったさ、うん、あのこう香水あったんですよね、うん、ウルトラマリン的な、
あージバンシーみたいな、
そうと、
ね、
サムライですね、
うん、キムタクがつけ て
そうそうそうそうそう、
あじゃあ小杉もつけてるやつや
小杉さんもつけてました、
ずっとチャンス伺ってるんですかねこの
でそういうのやってたらこう女性がもしかして寄ってくるかもしれないですね、当時の。
俺でもなんかやっぱ俺ってなんか無駄に強く生きようとしてるっていうとこありそうやろ、なんか意地張って生きてるみたいな、
意地張るというか、
あんねん、その意地張って匂いに関しても意地張ってること。
どういうことですか。
その風俗行った時、最後自分でシャワー浴びて帰る時に、大体どの店もこう無香料ボディシャンプーと香りの強いボディシャンプー置いてんのよ。
なるほど、そっか。
バレたくない人は無香料で洗って帰ったらええやんっていうので置いてくれてんだけど、
こんなん使うぐらいやったら来んなって思うね俺。
いやいやいや、
匂いさして帰れと。
そう、
事情あるでしょそりゃ。
いや、そんな事情あるんです言うてるやつ来んな。
いや、ええじゃないですか。
思うん、
まあ確かに。なんか卑怯な感じはしますね。
卑怯やん、
うん、卑怯なんかな。
奥さんね、とこに帰るのに、
うん、奥さんや彼女の元に帰るのに、はいはいはい、うん、なんでボディシャンプーでミスんの、
はい、うん、おかしいになりますねこれ。
おかしいことなる、うん、そんなこと言うやったら来んなと。
いやいや、一撃でバレる可能性ありますけどね。
いやもう情けないな思うね。
青菜も匂い付きを
選ぶ。絶対匂い付き選ぶ。
向こうは選ばない。
選ばない。
断言すごい。
ちなみにそれが例えば彼女がいる時期で彼女の
元に今日家で待ってます、
はいはい、
うん、
それでも、
うん、
それそれ別に無効料にしたらいい話ですね。別に清潔は変わらない。
なんか なんかその嫌やねん、逃げてる感じ。その隠蔽体質。
いやそれそれちっぽけなプライドですけどね。それ
それがバレる。
ちっぽけなプライドじゃないよそれは。今芸能界揺るがしてる隠蔽体質をな排除したいの俺は。
それはバレようがもうやり続け。
いやそれはそう、交通量多い幹線道路を歩いて
なるべくそうしてますやん。排気ガスの匂い吸い込もうとしてますやん。
それはそれぐらいするよ。それはエチケットや。
これ隠蔽じゃないってことそれは、
うんうん、ね、いや嘘ついてるやん、もう嘘ついてやろうという思いやん。
でも選択肢がありますからね、その無香料と。
そうそうそうそうそう、
なシトラスの香りかなんか分からない、
う
ん、
いやその無香料選んでる時で、はい、よし嘘ついたろって決めてるやん、もう。
じゃあもう目つぶば、目つぶって。
お嘘はつきたくないのよ、はい、
なるほど。
ショックを与えたくないけど嘘はつきたくないから、
はいはい、
ちゃんと嘘つかず香料のシャンプーで強い香りで洗って、
はい、
排気ガスだらけの道通って帰る。
何なんですか、
うん、
そこはやる
け。それ何も嘘ついてない、はい、俺は
焼肉屋の前とか
通って。そうよし嘘ついたろうと何もなってない。実際の帰り道やな、
でそれの重ねて隠蔽の可能性も出てきますけど、ね、それで焼肉屋の前とかでわーっと立って匂いつけて帰るみたいな感覚。
いやアリバイ工作みたいなことしてないわけやん俺は、
はい、
まあそうです、まあそれはそうですけどね、うん、嘘をつこうと騙そうと思ってないってことですね、
うんうんうん、
で正直じゃあ無香料のもんしか置いてなかった場合になったらそれはどう。
じゃあ無香料使うよ、
はい、それに関してちょっとだけラッキーと思う気持ちってある
んですか。あないないない、全くない全くない。あこの店はそういうこと推奨するダッセー店や
な。いやいいでしょ
お店が悪い、
骨のある男寄りつかになるわな。
骨のある男関係ないですけど、
ね、いや骨のある男おるよやっぱり。
いやもう
全然だいぶ減ってるなってやっチェックするもん俺。あの香りの強い骨の強い骨太の男たちの店やな
って、それが減ってたらみたいな、
うん、
結構無香料がもうほぼ空みたいなってたら、もうこれはもうダメやなってこと。見たらもう骨のないやつ
だから。いやだから、ワーキャーばっかり相手してる、ライブハウスやねんなって思う、ここは。
そんな思わなくていいですよ。
グルーピーばっかり相手してる。
いやそんなことはないと思いますよ店としては。
骨太のやつらが集まる店やとか。そういうの認識はあるよ俺。
プライド
さん、なんなんこの匂いって言われたら風呂入ってきて、
はい、
ボケ
それで終わりやん。
プロ入ってきたんじゃん、ボケ、
うん、ボケなんか言うけんか。
風呂入ってきたボケはすご
い。まあそれ小田さんの職業から風呂入ったって言っても別にいいじゃないですか、うん、番組で局で入ったとか
めっちゃ風呂入りますもんね。
そうね、けどサラリーマンの人は風呂入ってきたって言ったらそれはもうえってはなるですから、しゃあないっていうことだと思うんですけどね。
まあね、まあ、でも言ってることわかるよ、その高典の、うん、
はい、
でも骨細いなと思う。
僕はめっちゃディスられてるってこと。
そうなのに言うてることは分かるけど、はい、骨は細いなと思う。
嫌な言い方ですね。
現実にその 匂いのは嘘はついてないですけど、その聞かれたことに対して風呂入ってきたんやっていうそこの嘘は別に大丈夫ってことなんですか。その実際の
そう、
は
い、周平がそのつつきたいとこは分かるけど、はい、骨細いこと言うてるなと思う。
全部そう、
うん、がダサいやつみたいな。これ以上聞いたらこっちがダサいやつされる。
そうか、
もう
無理やな。
こっちがめっちゃしょぼいやつになってい
て、それぐらいあの香り匂いというのはもう、はい、永遠のテーマやな。
そうですね、今の僕と高菜の質問も骨のない質問
や、ね、骨ないやつがしてくる質問してくるなとは思った。
言われるからやめとこう。
どんどん
弱い扱いじゃん。
あ、 以上になります。
はい、はい、マナのケンコバさんのが欲しいの相談メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。
マナちゃんには続いてのコーナーにも参加していただきます。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
下ネタジョーカー計画。
さあ、このコーナーでは卑猥に聞こえがちな下ネタをクリーンな表現に大変身させましょうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き天ガシリーズの中から何かしらをプレゼントいたします。
はい、はい、ジョーカーワードアナルシーシャです。
そうですね。
何ですかこれ。
前回コバさんがおられない時に3人でやってる時に、そうですよね。あ、マナちゃんが、うん、
何ですかアナルシーシャ。
なんでこんな。
アナルを、アナルの匂いを嗅がないと絶対立たないみたいな男性のお悩みみたいな感じで、でアナルをこう、あとマナちゃんがストローみたいなちっちゃい細いホースでアナル、うん、あ、それがやらしてくれへん人の時はどうしたらいいかみたいな悩み で、うん、でマナちゃんがその細いホースを用意して、うん、アナルから遠い状態のとこで、うん、アナルをこう吸ったらいいんちゃうかみたいな言って、うん、
アナルシーシャ
みたいな感じになったかもしれ
ないです、うん、はい、なるほど、ね、はい、熊本県マッスルもやしの下ネタ浄化計画10歳のシーシャは女優志望の女の子、憧れの存在はペネロペクルス。 C 社もペネロペみたいになりたいな。うん、うん、なりたいじゃなくなるんだ。あーなる C 社、あーなる C 社、あーなる強い気持ちで頑張る。いや
ー、
C 社、 C 社って名前つけへんやろ。
なかなかね、うん、いなさそうですけどね。
あーなるってことね、
うん、はい、大阪府伊勢志摩ベイブルースの下ネタ浄化計画。なあなあ、河村隆一のバンドって何やったっけ、うん、ソフィア、ナルシー、シャズナ、おあ、ナルシーみたいな感じだったよな。あ、そうだ、ルナシーや。
すごい、
すごい、
すごいな。
あ、なるほどね。
はいはいはいはい。ナルシーシャ、ソフィア、ナルシーシャズナ、ナルシーシャ、ジョーカー。
はい、ジョーカーは成功でございます。
うん、悪
い、
神奈川県デビュー戦反則負けの下ネタジョーカー計画。このままどこか遠く連れてってくれないか。君は君こそは日曜日アナルシーシャ
よりのや
完璧じゃないですか。
いや、完璧じゃないです。
思いっきりアナルシーシャ
って言ってましたよ。
完璧じゃないですか。
完璧ではないです。
確かにライブでヒロとか歌ってたら気づかんかもしれない。
あ、うん、何も言わずに言ってたら
かっこよすぎて。
アナルシーシャ、はい、
うん、
アナルシーシャ、アナルは分かりますね。
リズムはいいな。
広島県シャオロンの下ネタ浄化計画、はい、本日は落とし穴ドッキリの仕掛けになったツートライブ高典、うん、人生初の落とし穴ドッキリを相方に仕掛けうまく誘導しなければならないという役回りだ、はい、ディレクター、あ、この下に落とし穴があってその中にちょっとドロドロした汁みたいな液体を入れてるんですよ。周平さんがここに落ちいのルーシーまみれなりの、大爆笑って感じで、その後シャワー浴びに行けるんでお願いしやっす。高典さん、え、僕何をすればいいんですか。あまりのディレクターの軽さに不安になる高典、顔面が赤ちゃけてテンパりまくるディレクター、だから周平さんが落とし穴ルーシーシャワーへ直行、君はうまく落とし穴にバレないようにチャーって言ってドーンで大爆笑だからよろしくね。あっけに取られる高典、この後テンパり赤ちゃけた高典がとんでもないミスを犯し人生初のドッキリで見事お蔵入りになったと。
落とし穴ルーシー
シャワーへ直行、
シャワーへ、はいはい、
うんうん、
まあ浄化できてますよね。
こんな、ま、ザ・テレビマンみたいな人って今おられるんですか。
いやーどうまあおるっちゃおるやろうし、また高典はこっち帰ってきて悪口言うやろうけど
な。いやいやそれ言わないですよ。またっていうか、ね、またっていうか、
え、
またっていうか一回も言ってません。僕は悪口はそういう仕事に関して、はい、言ったことないです。はい、
ドットのただのとこ止まって、
いやいやそれ、 それ止まって今日の、収録の反省会というか、僕はもう力不足やったっていう、うん、何も物割れとかできなかったっていう、うん、はい、それをしました。
最後平場で集まる時小葉さんの目線から隠れて
逃げて、うん、絶対何も触れないように、
そこめっちゃ俺が想像した小葉さんにの目に触れんようにこう入ったよな、うん、
あれはしんどかったな。しかも帰りもなんかね、あの、うん、山の上生田スタジオっていう、うん、とこで山 ほんまに山の上にあるね、あそこに歩いて行って、うん、歩いて帰って、うん、泣きそうになったっていう話で、別に愚痴ではないですし文句ではない
です。愚痴ではない
です。近くにホテル用意してくれてたやんか。
いやそのね、近くにもう降りたところにホテルがあったんですけど、うん、ちょっとそこで泊まるのは僕はもうほんまに心苦しくなってもう、うん、でトットのダーさんに連絡してちょっと、うん、一夜を過ごさせていただきました、うん、本当に
一夜を過ごした。
はい、もうちょっと泣きそうになりながらはい、我々文句では何でもないんで、はい、もちろん、はい、本当に反省、僕は全て悪い、僕のせいでございます。こちらの方には天がエグトルネード差し上げます。
引き続き浄化ワードはアナルシーシャです。アナルシーシャをクリーンな表現に変換させてください。メッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームから天がちゃんを選んで送ってきてください。
それではまなちゃんからのお知らせお願いします。
はい、10月11日に、SOD ランドというあの、うん、歌舞伎町にある、うん、あの SOD がやってる施設があるんですけど、うん、そこに出勤する予定となってますので、よかったら遊びに来てください。
はい、はい、10月11日
まなちゃんを見れるということで、
はい
はいはい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあまなちゃん来週もよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
深夜1時30分からケンド小林と
ツートライブ周平魂と
高則がお送りしてきました天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋。それではメッセージを紹介したいと思います。宮城県のミツバチゴロバチさんからです。ケンコバさん、マナさん、高則さん、周平さん、こんばんは。
こんばんは。
前回の、はい、風が吹いてるのコーナーで周平魂さんの発言で気になる点がありメールさせていただきました、うんはい、喫茶店で流れていた BGM、 最初は客の喧嘩を煽るようなゴリゴリのヒップホップ、うん、でその後に胸に染み渡るようなソウルミュージックに変わり、客の喧嘩も収まったとのことでした。まあ、こういう話しましたね。
その話なんかしてたな。
なんかしましたよね。はい、僕も、はい、思い出しました。はい。で、そしてトークコーナーの後半、ちょっと付け足すように、トライブコールドクエストとマービンゲイでしたねとアーティスト名をおっしゃっていました。うん、マービンゲイは確かに、僕もマービンゲイを頭に思い浮かべていたのでバチッとハマりました。うん、問題はトライブコールドクエストです。はい、トライブコールドクエストというグループは、うん、ヒップホップイコール不良ギャングのやる音楽というそれまでの風潮へのカウンターとして文系、うん、オタクでもヒップホップをやれるんだぜと登場したデラソウルと並ぶ代表的な存在で、喧嘩を煽ったりとは真逆の存在のうん、らしいんですね、うん、でこれをもし日本のラップグループで例えるならスチャダラパーやクリーピーナッツが流れて喧嘩がヒートアップしたということになってしまいますと、うん、はい、なのでこのトークより説得力を出すのであればなるべく皆が知っている攻撃的なイメージがあるアーティスト、うん、エミネムとか、うん、フィフティーセントあたりが良かったのではないかと思った次第です。いかがでしょうか。はい、はい、
まあ、なるほどね。
だからトライブコールドクエストとか、
うん、内容的にはね
はちょっと、うん、あの
ちょっとおしゃれやから、
ね、おしゃれな、はい、だからそこで喧嘩が起こったっていう話はおかしいよっていう
のおかしくはないやろ
を言うてるんですよね。
はい、ヒップホップから
確かにスチャダラパーが流れてきてて、うん、喧嘩になる荒くなるっていうのはおかしいってことを言いたいんですよね、うん、多分。はいはい、
まあ、だからウータンクランとかそんなんの方があのピタッとくるっていうことね。
うん、分からんから俺も、うんうん、
で
もほらヒップホップ詳しい人からしたら「うん、いや周平魂知ったかして何言うてんねん」っていう多分これ
知ったか
でそういうことなんですよこれ、うん、
知ったかはしてないよ。でもヒップホップがかかっててそのトライブコールドクエストがかかってた事実やし、う
ん、でもそれはおしゃれなミュージックなんですね。
おしゃれやけどでもゴリゴリのヒップホップといえば、まあ、ゴリゴリではないんかもしれんけどでも確かに実際にヒップホップがかかっててそれがトライブコールドクエストの「チェック・ザ・ライム」とかそんなんやったと思うねんけど、うん、だからその雰囲気的には合ってないかもしれないけどそこをまあ嘘ついた方が良かったということを言ってるのかね。
まあ M&M とかフューティーセントのゴリゴリでこのこういう同じようなこのヒップホップに関する、うん、この間のトークに関するこの内容が3通ぐらい来てたみたいな、
うん、
でヒップホップファンからしたら、うん、いやいやそれって普通に俺知ってるけどアーティスト、うん、おかしいんちゃうっていうのが3通ぐらい来てたらしいん
ですよ。すごっ、うん、ヒップホップ好きな人多いねんな、うん、
ヒップホップファンが聞いてんのこの番組は。
でも確かにこのトライブコールドクエストとかデラソルとかそのミドルスクールって言って確かにこのちょっとおしゃれというかそのトラックにこだわった人らが多いから確かにその空気には合ってないんかもしれないんですけどでも実際にそれかかってたのは確かやしでもヒップホップからソウルに変わってこういう風になったのも確かっていうことはことで
ここの方が言いたいのはトークをより説得力出すならあればなるべくみんなが知ってる
とかエミネムとか
っていうことらしいです、うん、はい、周辺のこの 物申す方が3名ぐらいいらっしゃってる、
うんうん、なるほどなるほど。でもまあ言ってることは分かります。
なんやねんそれ、うん、なるほどなるほど。
確かに
ボケなプライド出すなお前そこで。
なるほどなるほど。
ウータンクランとかやったらね。
いやちっぽけな、ま、プライド出すなそこで。またこう提案してくれてるんだけど、あーウータンクランとかね、そっちで言ったらよかったですねって。ちっぽけやなお前。
あーそれがあったからいいですもんね。
そうかそうか。
あほんまやすんませんでええがな
っていうね。そうあエミネムとかビビティス、あそう言ったか分かりやすかったなって言ったらいい、うん、いやまあまあまあ実際はねトライブゴールクエストかかってたんでいらないですよね、
うん、これはあそれ何嘘つけっていうこと
みたいな言い方でしたね。
はい、ちっぽけやね、うん、
ちっぽけっすね今のは。
はい、
言ってくれてんのに、はい、
ちょっとまあ そこはね僕もプライドがあるんでね、
好きなものなんで、
好きなもんなんでちょっとそこ変に嘘つくこともできるかと、
こちらの方には天下オリジナルバキュームカップハードを差し上げます。
はい、
番組ではメッセージを募集しております。どうぞ851でお聞きください。天外歌天がギリギリ大喜利、大喜利のお題は俳優たかちゃんがこの役こうへんなと思っている役とはとなっております。それぞれのメッセージの受付はFM 大阪のリクエストフォームから天がチャイを選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天がをプレゼントいたします。
天がチャイのツイッターそしてインスタグラムも展開しています。ぜひチェックしてください。
さあそれでは来週も深夜1時30分でお会いしましょう。お会いいたい健の小橋と
ツートライブ高典と
周平魂でした。
さよなら。